Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の村松智美さん。著書キテレツ食道楽を踏まえつつ、食の楽しみ、そして道楽的人生の極意をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
村松智美、作家、1940年東京生まれ。慶応義塾大学文学部哲学科卒業。出版社勤務を経て文筆活動に入る。1982年時代屋の女房で第87回直木賞受賞。97年鎌倉のおばさんで第25回泉鏡花文学賞受賞。著書多数。最新刊は川出書房新社から出版のキテレツ食道楽。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の村松智美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川出書房新社から、著書キテレツ食道楽、こちらが出版されています。この本では様々な食材や料理を題材にしての、とっておきのエピソード、村松さんならではのうんちくが存分に楽しめる食エッセイなんですが、まず本の中に例えばある時には6ヶ月ぐらいうどんを食べ続けて、その後レトルトカレー3ヶ月ほど食べ続けてという話があります。これはまたすごい話なんですけど、今一番凝って食べ続けてるものなんてのはあるんですか？
今ね、ちょっと一区切りついたところなんですけど、
今お休み中。
僕のかみさんが岩手の陸中川尻っていうね、陸の方の、山のある方のでなんですけど、そこに今に住んでるそのかみさんのお姉さんが、山へ行ってね、取ってくる水の、あの水の実をね、叩いて、それに、いろんなあの野菜を混ぜて、それを醤油漬けにしたのを送ってくれるんですよ。で、これがね、唐辛子なんかも入ってるでしょ。で、これ、必ず僕、朝ごはんって昼ごろ食べるんですけど、ご飯の時にそのお姉さんの名前、りっちゃんって言うんですけどね、そのりっちゃん漬けってね呼んでるんだけど、それは必ずやってますね。粘るんですね、水の実だから。これがね、ちょっと、続いてる記録としては長いですね。これ
どのぐらい続いてるんです
か？いやもうだから、そのいろんなもんがある時も、食べてるわけですから。
なるほど、
下手すると 10年ぐらいにわたってこう
長いですね。これはじゃあ
これは飽きないです。
でも漬物ですから、主食ではないけど、
ないんですね。
必ず脇にあると。
そう。
りっちゃん漬け、これはもう最長不当ですね。
そうですね。夜もね、酒のつまみにして
る。いいですね。
すごいですよ。
これはじゃあもうね、多分不動の横綱という感じになってくると思います。でも主食関係ではとりあえず今一区切りみたいな。
そうですね。この前なんか夏風邪かな、なんか引いて、その時食欲がね、僕はなくなったことなかったんですよ。それだけど、うわーと思ってちょっと自分の食欲が減退してるっていうことに気がついてね、その時3日続けて食べたのがね、その水茶漬け、ぬか漬けをやってるわけですね。それの深漬け、キャベツやなんか、それを刻んでね、それをこうかけて水で出したお茶をそれしか食べられなかった。なんか他のやつ出されてもちょっとヘビーだなっていう感じでして。で、水茶漬けを3日間食べたから、お腹に何も入れないことがないっていうふ
う
には切り抜けたんですよね。
なるほど。
それすごい話だなと思ってみんなに話すと、それを、だって丼1杯食べてるんですよね、水茶漬けを。だからそれだけ食べられれば別に食欲減退してないんじゃないかって言われたの。
それ、でも水茶漬けは、ある意味ちょっと受動的にというか。
そう。
いう感じですね。
で、あの結果的に、あ、好きなんだなと思ったわけですよ。何も食べられない時にこれなら受け付けるってものがあるんだと思った。だ今度そういう時あったら、もう耳茶漬けっていうのをメモしとこうって、ね。
そうですか、うん。それはまあでも災い転じてという感じ、そうなんです、いう感じですけどね。でもまあ先ほどその例えばうどん6ヶ月とか、はい、レトルトカレー3ヶ月とか、もうそれ基本的に本当に毎日食べ続ける。
本当そうです。
そうなんですか。
それでね、別にね、味にこってとかいうことじゃないわけですよ、うん、もし味に凝ってる人だったらいろんなものを取って比べてきますよね、
う
ん、
あーなるほど、
レースをされてやってて残ったのは何かって、うん、そうじゃなくてパッとあったあのものとか、うん、あるいはそのなんだろう、鳥肌の立つカレーなんてねそのネーミングに惹かれて食べてみたら意外に合うなと思ってでこれをとりあえず食べてみたらとにかく飽きないわけですよ。
もう
明日の昼もその次の昼もってずっとこう、うん、朝と昼と兼用の食事はその鳥肌カレーになってたり
じゃあ単純にそれは美味しいからどんどん食べてる、
うん、美味しいと思うんですよね。美味しいと思うわけでしょ、うん、だから、まあ、僕だっていろんなあのカレーも食べてるわけだからそれもこう頭に入れてその中でもよくこんなものがね、うん、レトルトカレーでできたなと思うくらいには思ってると思うんですよ。それでそれもね、うん、ちょっとブレがあってなんか大泉洋さんって、
はいはいはい、
でしょ、あの人 あの名前のついたね、うん、スープカレーってのがあるんですよ。
あ、やっぱ北海道だけに、
うん、
はいはい、
でこれがまたなんか探検すべからざる味っていうか
お
なかなかなんですね。でそれがそのちょっとあの鳥肌に取って変わったりなんかしてだから昼のカレーってのは結構頻度があるんだけど、
はい、
その頻度の中での比率はねちょっと大泉洋さんにスープカレーに
かなり凌駕してきてると。
そうなんです。でもカレーは好きなんでしょうね。
ああ、なるほど。
子供の頃ね、僕ばあさん育ちなんですよ、うん、で結構渋い、カツオの煮つけだとか、うん、じゃがいもの煮転がしとかね、
いわゆるおばあちゃんの
おばあちゃん料理ですよね、はいはい、で隣のうちでねそういうそのそういうものがしゃれてたんですね。あのカレーとかオムレツとかで、はい、そういうものを食べてるのがねものすごく羨ましかった、
うん、
時間がすごく長いわけですね。
ああ、それが原体験として
それのなんか恨み晴らしてるのかな
そうか、今大人になったらこれを思う存分食べるぞというような感覚なんですかね。そうですか。でもそれだけ長く食べ続けても基本的に飽きない。
飽きなかったですね。それで6ヶ月ぐらい続けるんですよ、うんね、だから自分でも飽きれちゃうんで、その6ヶ月経ってるってことにも気がつかないで毎日毎日カレーを食べるである日ね、うん、あれとこう思うわけですよ。なんか知らないけど、うん、ちょっと飽きたなと思うわけ。あっていうなんかねちょっとこうブレーキがかかるんですよね
へ
え、それでやまるんですよ。
あら、そうですか、うん、じゃあその前日までは美味しい美味しいってガーって
そうです、
ずっと継続して食べてて、
そうです、
その日になって
なって急になんかこうヒューズが切れるみたいにこうシュッとこうだからカレー民族がカレーを食べてるみたいな土台がしっかりしてるもんじゃないわけだからだからやっぱりそれギリギリなんでしょうね、6ヶ月っていうの
は、
ね、
いやでもそれは、ま
あ、続いたって続いたけど
相当なギリギリですけどねそうですか。でもそんな村松さんがそのいわゆる食、まあ、食べることにその関心を持つようになったっていうのはいつ頃からなんですか。
最近のことじゃないですかね。関心ってね、
はいはい、
僕あの食に関心って言うけど、
はい、
その食べ物に例えばオムレツとはこうであるとかね、カレーとはこうであるとか、それからあのフランス料理はとかそういうこだわりないんですよ。
うんうん、
そのね基本的にはね、あの誰と食べるかなんですよね。で食べる相手によってこんな味が違ってくるんだっていうことに気づいたのが、おそらくね文芸雑誌の編集者をやってて、
うん、
まあ、担当する作家がいるわけですね、
はい、
でその作家の人たちと一緒に食事をするときに、うん、やっぱりその同じ中華料理を食べても同じフランス料理を食べてもその相手によって全く味が違うわけじゃないですか。だからそのものというかその店よりもね、その相手とのか、なんだろうな、空気の中で食べるっていうことが味の一番の基本だっていうのは未だにこうそういうふうに思ってるんですけど、それが植え付けられたっていうのがその編集やってる頃ですよね。
ああ、まあじゃあ本当大人になってから
そうですね、
いうことですね。
子供もう本当に僕は文芸雑誌の編集やるまでやったのは26、7ですけど、
はい、
そのくらいまではねガツガツ食いたいっていう、だから丼物みたいなことになりますよね。
はいはい、
だから何を食べたって言った時にとんかつとかね天ぷらとかってこう一言で言えるようなものしか食わなかったよね。
ああ、分かりやすいんですよ、うん、
料理じゃないんですよ、ね、でその料理って始まったのは文芸雑誌という、まあ、一応作家のね、あの付き合いをするようなあの仕事を始めて、 その頃なんかそういうその雰囲気というかその空気というか、うん、そういうものがこうなんかこう味の中で相当大事なことなんだなと、
はいはい、
だどの店っていうのも大事なんですけどそれだけじゃないですよね、うん、あの店行けば隣にどの客がいてもうまいかっていうと違うわけですよ、
うん、
それで誰もいないとこうなぎ屋さんのね座敷入っちゃってね、うん、他の客も見えないみたいになっちゃうとまたこれつまんないんですよ。
で
もなんかこう小上がりでこうついたてかなんかあって向こうにその家族が食べてるとかって、
うん、
まあ借景があってね、
う
んはい、うなぎ屋なんかだとそういう風景が、うん、あの味わいに関係するような気がするし、
うん、
で寿司屋なんかでもやっぱりカウンターじゃないとつまんないですよね。
お
で料理屋さんでも基本的にあの部屋取って、
はい、
いわゆるこう VIP 的なあの隔離のされ方みたいなっていうのは本当つまんないです、
うん、
やっぱりなんかこうそこのお客さんが借景になってて、
はい、
これがいい借景の時と悪い借景の時があるわけですねで悪い借景の時があるからいい時がまた際立つのかもしれないけど、うんそれごとだから人間が入ってきちゃうんですよね味の中に。
あなるほど相当それが大きなファクターになってる。
そうですそうです。だから食通でもないしグルメでもないし味が分かる人間でもないしその味に対するこだわりがあるわけでもないんですよね。
うん
で厳しい味のチェックをして街を歩くっていうのでもないんですよ。
うん
まあ、なんかね自分に合う空間があれば、うん、それでいいみたいな。だ日本一のラーメンを探す気はないんですよね。あの自分にすごくこう自分が食べて一人でこう行ってパッとこう食べてる時にその非常にこうなんか平安な気持ちになれるっていうかね、
うんうんうん
うん、そういうような店を見つけると嬉しいってい
うことですか。なるほど、うん、でそれはまあ誰と食べてるかとかということに
それも加わってくるわけですよ。
そうですね、
うん、まず誰もいなきゃあの店の親父ね、ね、特に頑固親父でこの人はめったに口聞いてくんないなんて親父がチラッとね、うん、口聞いてくれ始めた時なんか
おーおーお
ーなんかすごいいいですね。なんかあの雨まだ降ってるとかねそういうことを聞いてくれたっていうね感じ、まだやんでないみたいですねなんか言いながらね、うん、結構その非常にそういう時になんかそのこの店に受かったっていう。
ああなるほど接種券を取ったっていう
なそうなるほど。そんなことに気を使って気がいってんだから味なんかに言ってないですね全然。
なるほどね。そうです。今食通でもないというふうにまあ帯にもこう食通と呼ばれるのを嫌うというふうに、
まあ、嫌うというほど言われないんですけど、ね、これもすごいなんか妙なカンニングなんだけど
そういう言われ方をするのは本意ではないという感じ。
あのね、特格ね、うん、小説家っていうのがね、うん、その、そうですね、志賀直哉とか谷崎潤一郎とかっていう人がいて、うん、で、こう、小説家っていうものの後ろ側に、こう、金屏風みたいなのがあるような気がするんですよ。うん、まだその余韻があるような、うん。本当はもうそういう権威はなくなっちゃってるんだけど。
う
ん、
もう分子という感じです
ね。なんか分子というね。
はいはい、
ふとなんかそういうふうに、何々が好きだっていうと、その、要するに小説家が好きだっていうふうに。うんでその組み合わせでなんか言われることって僕そんなに僕に関してもその自分とそういうこととつなげてほしくないし、
うん、
からあの相当な文豪でもね、うん、あのその人が通ったとかってそういうふうにしてこうステータスをこう上げるみたいな そこ通う客もあんまり好きじゃないしそこの店の人もあんまり好きじゃない
なるほどなるほど、うん、そうか
そういう好きじゃないっていうか重苦しいですね、
うん、
ちょっとね、
うんうんうん、
これ自分が物書きやってなかったらもう少し軽くいけるのかもしれないけど、うん、物書きやってて物書きの伝説がね、うん、ある店行って、
うんうん、
それでなんとなくいい気分になるっていうのもちょっとね、うん、
ちょっとなんか、うんそれに加担したくないというような感じ。
そう、
うん、
シンガポール行ってでラフローズホテルっていうまあホテルで、
はい、
ライターズバーっていう作家のバーっていうね、うん、バーがあって、うん、でまあサマセットモームなんかがよくそこで飲んでたと。でそのサマセットモームは何飲んでたかというとウイスキーソーダ、まあハイボールですよね、うん、ウイスキーソーダだってんで、でそのバーテンダーの人はサマセットモームにもサービスをした人だ、うん、それであのその人に作ってもらってサマセットモームの飲んだウイスキーソーダを飲んでるときはねものすごいミーハー的にね、
う
ん、嬉しかったんです
。
さあ、かんなってよかったなっていうね。日本でそれをやりたくないですね、なんか。
ああ、なるほどね、うん。そうか。その辺がちょっと譲れないところでもあるという部分なんですかね。うん、そうですか。まあ、食通ではない。食道楽なら OK ですか？
うん、まあ、食道楽って言葉は、ものすごい、またこれもね、うん、食通の人がちょっと斜に構えて言う言葉だと思うんですよ。
ああ、そうか、カウンターな
んですね。うん、だから本当はすごい知り尽くした人が、こうちょっと斜に構えてね、うん、こういなせに言ってるんでしょうけど、うん、
食通ですねって言われて、いや、
うん、
食道楽なんだよというような。うんうん、
ただ僕の場合は、しらすのなんていうか、畳じらすあるじゃないですか。 でこれをその火鉢で焼いて食べた時は美味しかったけど、火鉢がなくなってみたらそのガスでやってなんかこう焦げちゃったりね、それ持ってきたらもう固くなっちゃったりって、うんうん、でどうしたらいいかっていうんでこれをそのヒレ酒にしてみたんですね、
うんうんうん、
炙ったやつをこう茶碗に入れて、うん、グラグラの酒をね、
はい、
したらものすごくうまいわけですよ。
お
でこれフグのヒレだって味が出るんだから、これ、うん、シラスのこの干したのなん
て身ですからね、
そうすごいですよねでこれをこんなことするのは本当にシラスの立場というか、畳シラスをめでてきた人の立場作ってね、こんな網の目を細かくしてる人の立場からいったらどういうことになるっていう趣味なんだけど、
うん、
それを気に入ってるあたりがね、うん、なんとなくその食道楽っていう なのかなと、うん、とかあのおでん屋で、あのおでん屋ってそのフライもやるとこなんですけど、
うん、
そのおでんのね、そこに沈んじゃっててね、
うん、
もう明日の客には絶対あの残しておけないという、煮詰まって真っ黒くなって、うん、あらゆる具の味を吸っちゃったこんにゃくね、
こんにゃく、
うん、
はい、
これをフライにするんですよね。
えその真っ黒になったこんにゃく、
まあ、それで一回これなんだと思って出されたんですよ、
うん、
ただうまいんだけどなんだか分かんないですね。
まあなんか、
うん、いろんな味がするわけでしょ、
はい、
でうまいなと思って、そしたらそういうふうにネタを教えてくれたんだけど、そういうもんがいいなと思うのはこれは食通じゃないだろうけど、こう食道楽っていう中の道楽、
うんうん、
その食、まあ食がつくと大げさかもしれないけど、まあ、道楽的なね、食に対する関わりではあるなと思って、うんうん、Let's get knowledge with
fun。 さあということで、そんな食道楽の村松さんがですね、まあこの時期やっぱりそのいよいよ食欲の秋突入という時期になってきて、
うん、
今この時期に無性に食べたくなるようなものってのは何ですかね。
秋ですか。
秋、僕はねこのキテレツ食道楽の中で猛烈にうまそうだと思ったのは、甘エビで作る酔っ払いエビの話がありましたね。
は
い、いや秋口からそろそろシーズンかなっていう。そう
あれは僕は今ちょうど吉祥寺のね、はい、店の人に教えて、そこでやってもらってそれを食べに行ってますけどね。
はい、あらそうです。
あるの基本はね、
うん、
上海ガニの酔っ払いガニってありますよね。
はい、ありますね。
樽に、
はい、
ラオチュウにつけたカニ、
うんうんうん、
あれのエビ版なんですよね。
甘エビをつけるんですか。
甘エビよりもね、ボタンエビの方がうまいと思います。うん、ああいうなんか、要するに、車エビとか伊勢エビとかって、はい、ああいうエビじゃなくて、
うんうん、
水っぽくてプリプリしてるような感じの身のね、
はい、
方が、車エビより甘エビ的な、
うんうん、
そういう、
ボタンエビとか、
ね、はい。それをね、ただその、醤油と、ちょっとまあニンニクを入れたような、ラオチュウと、
うんうん、
ネギもこう入れるんですね。その中にこう、そうですね、つけて6時間もするともうまず最初の味が、
そんなに早く、
早いんです。
6時間もうすぐじゃない
ですか。うん、いやそうです。だから昼過ぎに作れば夕方つまみになっちゃうっていう。
あら、そのままもういただける。
そうです。それはもう漬物みたいなもんだから、浅漬けかからだんだん古漬けになっていくわけでしょ。いやこれはね、これは僕の発明とかそういうんじゃなくて、もう相当な料理屋さんの、
うん、
ちゃんとした名前のある人が、その人はそれこそ本当に道楽的にふっと出来心でね、やこれやってみたらどうだろうか、中華料理を食べに行ってカニをエビでやってみたらどうだろうかと思ったらしいんです、
うん、
でそれ冗談みたいに出してくれ
た、まあ試作品みたいな、
これはそれを食べてうわこれはうまいなと思った途端にうちでもできるなと思ったらこれはね、
まあ、つけるだけですからね。
そうです
でやってみたと
かね、もう最初から大成功しちゃった。
あら、そうですか。
ただそのエビのその生きのいいエビを、
はい、
まあどこからに頼むかとかっていうことですよね。
うそうですね、うん、
これだけの問題で、
うんうん、
やっぱりそのエビの生きはすごく関係するんです。
そうですか。じゃあ新鮮なエビが手に入ったら、
はい、
即刻、
そうそうそうだから普通新鮮なエビが手に入ったらそのまま食べるもんね。
まあそうです
ね、まずつけるっていうこれがちょっと屈折してる。
ああそうですか。でも、はい、基本つけるだけですもんね。
そうですです。
あら
これはだけどね、贅沢な味でもあるしね。
うん、
そうですよね。うちで作ったって言わなかったらかなりのもんだと思
います。おお、そうですか。で、もうね、つけて、ほんと数時間で食べられる。
はい、
ずっとつけておけば置くほどみたいな感じにはなるんですか。
ね、限界がありますね。やっぱり酒が勝ってきて、こう、酒っぽくなっちゃったり、味が濃くなりすぎたりね。
うん、
で、あんまり浅いと、やっぱりその意味がないんですよね。
まあ、ちょっと水臭い感じにな
る。そうなんですね。はいはい、 ただそのボタンエビでやるのが一番うまいんだけど、ボタンエビが高いんですよ、うん、それたこれをどっかから取り寄せるにしてもね、うんうん、そういうことやったあげく、やっぱりその、つけるっていう決断がね。
なるほど。まあ、うん、ある意味ちょっと邪道な、ね、そうそうそうそう道ですからね。そうなると、そこでちょっと躊躇する部分が出てきちゃうかもしれない。う
ん、でも送ってくれた人がいたとしたら、その人に報告できない。
なるほど。どうやって食べました、って言って、やつけちゃいましたみたいな。
そう、
ね、それじゃあちょっとなっていう。うん、で、そこで代替案として、甘エビも登場という感じになってくる
んですか？そうです、うん。甘エビ、だからだんだんこう素人だから、うん、これくらい安いやつでもいいんじゃないかなと思うわけですね。ところがね、甘エビの方が逆に鮮度が問われますよね。うん、ああいうこうちっちゃくて、儚いような感じの。ボタンエビの方が強いような感じするんで、ね。だから甘エビのいいのが手に入るっていう。
なるほど。
ことが条件です。
そうか。今の時期ぐらいからそろそろそれも、自家製でできそうな。
そうですね。うん、誰でもできるんですね、これね。
そうですか。その、なんか、ラオチューと醤油の配合とかは。
配合もね、アバウトなんですよ。うん、半分半分ぐらいの感じ。
あ、そうです。あ、そんな
だから、それは、ね、一回酔っ払いガニを食べに行っていただいて。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
で、これをエビで作るんだって、こう、認識をすれば、簡単な
の。ああ、じゃあ、その味をちょっと覚えておいて、どんなもんだよな、っていう、ちょっとよしよしといて、はい。なるほどね、わかりました。最近食べた中で、はい、これ一番うまいなって思ったようなものって何かありますかね。
年中食べてたんですけど、シラスのね、
はい、
まあ、僕は3月の21日ぐらいが解禁日だもんだから、生のシラスが解禁になると、うん、それにこうなんかこう出かけていきたくなるっていう気分があったんですよ。でシラスって言えば生で食べるのは贅沢だと思ってたら、その釜揚げシラスっていうのをちゃんとやってたものっていうのは、はいはい、ちゃんとやるっていうのがこれがねよくわかんないんですね。それでおばさんがやるらしいんですけど、うん、とにかくある時間が来たらなくなっちゃうっていうね、
うんうん、
それでその近所の人ぐらいが買うことで大体もうどんどんはけちゃうって言うんですよ。
うん、
それはだから最近食べたもんじゃなくて、最近聞いてね、今無性に食べたくなってる。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
釜揚げジラス。
釜揚げなんてだって駅でも売ってるしね、どこにでもあるわけでしょ。うん、その生ジラスっていうのはなかなかその駅なんかにはないわけですけど、
うん、
このね、やっぱりどこにでもあるものの中で、飛び切りっていうのはやっぱりすごいと思うんですよね。だから誰にも頼まれないのに、これ清水市なんで、清水市じゃない、静岡市になっちゃったんだ。
うんうん、
合併でね、はい、静岡市の清水区の、うん、なんとか丸っていうね、船の名前がついた屋号なんです
はいはいはい。
でも絶対にキンキン行ってみようかな
と思って。ああ、これじゃあ一番気になってるというのがこれなわけ
です。それを食べないで清水に育ってね、それを食べないでシラスについて語れるかみたいな。
そうか、じゃあこれは相当気になってますね。うん、なるほど、なるほど。まあ、食に関することで言うと、例えば最近、昨今ではこの食の安全とか、食の偽装とか、うんうんうん、まあ、食品の価格高騰とか、うん、まあ、かなりこう、いろんな問題というか、ネガティブな要因が、いろいろと懸念されてます。食道楽の村松さんとして、こういった問題、どういうふうにご覧になってますかね。
僕はね、もともとどうでもいいんですよね。
どうでもいい。
その社会的な問題ではあると思うけど、うん、もうほとんど流通がね、いろんな形でその人の手を減るようになってから、例えば昔だったらこう水揚げする人がちゃんとこう処理するようなことをしないで次に渡し、ね、それでその人がまたやるべきことをやらないで渡し、そして運搬されてこの店にあると、その時にそれはどういう経路で来たものかっていうことに関して、その保証はないわけですよね。そうするとね、もうそういうこういろんな人の手を経ていく過程が消えて、いっぺんこの冷凍とか冷蔵がこう進化した段階でね、もうそういうこうなんか職人技っていうのは世の中から消えてるわけでしょ。そうするとね、そこに対する期待っていうのはね、全然してないタイプなんですよね。
あ、なるほど。
だからそこをかいくぐって、うん、そうじゃないネタを仕入れてる人とか、
うんうんうん
う
ん、
そういう人、それは店とか、うん、そういう人をね、知ることが一番大事なんですよね。っていうふうにもう相当前からそう思ってるから、もう商売になってったら、それは絶対にその表沙汰になれば、うん、もうまずいけれども、内実としては喜んでる人もいるみたいな気分でね、
うん、
やっちゃうんですよね。だからそれ、そういう差がになってるから、だからその中をかいくぐって頑固にね、ちゃんとしたことをやってる人と、まあ、知り合いになること、
うんうん、
だからそれが僕なんか あの物もね、僕がうまいものをあの食べ分ける舌を持つようになるっていうのはこれ一生無理かもしれないけど、そのちゃんとあの食べ分ける舌を持った人と友達になることができるわけです。その人が連れてってくれる店なり、その人のあのつてによるものなんていうのはちゃんとそういうことが成り立ってるもんだっていうふうに、でも頭の中で思ってて、いわゆるそういう一般に流通してるものに対するね信用っていうのはね、そんな置いてないタイプだと思うんですよね。
元からそのもう構造的にそれはもうないだろうという前提に立ってると、
うんうん、そうなんですよ。
あ、なるほど。
だから偽装なんかでも何とかの肉と何とかの肉を混ぜたりなんかするっていう聞いた時に、うん、それを偽装することはあの問題なんでしょうけど、うん、なんかうまそうだなと思ったりなんかする時はある
あ、ブレンドされてるみたいな
合いびきなんて肉もあるしね。
はいはい、そうです。
だからそうやってこうなんか物事は進んでいくんだけど、昔はそういうことの挙句毒がなんかなんか出て亡くなったりするんだけど、今はそうやって告発されるっていうようなことがあって、でこういろんなことがありながら新しいことが生まれていくんでしょうけど、土台のね、なんかこう生き物を扱ってそれをその市場にこう持っていく、その水揚げされたとこからその渡される時の処理をする職人っていうのがね、ほとんど多分昔のようには食っていけないんじゃないですかね。だからそのまんま冷凍と冷蔵にかまけて、
うんうんうん、
大雑把になってるんじゃないですか。
なるほど。
そこのところが。だからその辺が僕はなんか基本的にはもう大体赤信号になってると思うから、
うん、もう鼻からその辺は信用してないぞというところなんですね。
だから半分は僕はね、なんかね、猫がね、キャッツフードをね、
うん、
食わない猫にはしたくないなっていうふうにあの思って猫飼てたくらいでね、うんうん、
はいはい、
やっぱり一旦断ったら、うん、人間も今なんか無菌状態になりすぎててね、
うんうん、
そんなものにおたおたしたり、そんなもので体が弱まってるんじゃどうしようもないなって気もしないでもないわけですよ、うん、
あ、なるほど、なるほど。
だから僕ら子供の頃も相当悪いものを食ってたと思うんだよね。それでこう毒素みたいなのが抗菌みたいに中に入ってて、
うん、
ワクチンみたいになってて、でそれでこう切り抜けてきてるようなところあるんでね、
うん、
あんまりも綺麗なことを求めていった果てにね、
うん
うん、それなんかその食として豊かなものがあるのかなと思うとね、
うんうん、
それはないと思うんですよ、
うん、
だけど商売っていう世界はそうやってどんどんどんどんそっちの方へ傾いていく、
うんうん、
でこうなんだろう、人の噂も七時五時ですか、それが終わればまた同じことが起こってくるって、これも習性ですもんね、
うん
うんうん、だからこれはね半分は諦めてるし、しょうがないなと思うし、自分はあのギリギリそうじゃない、あの線をつなげてるつもりだけど、その線も切れた場合は、
うん、
それはしょうがないなと思うんですね。別にそのなんか一つの食品を食べなくたって、ね、
もうちょっと安全なものも
あるかもしれない、ね、だからそれはそういうもんであって、そうやってこう、うん、食べられなくなったりしてくるもんなんだと思うから、
うん、なるほどね。そうか、そういうまあ前提に立って
悲観的であり楽観的である、
ね、なるほど。 Let's get knowledge with fun。 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のですね、今回のエキスパートは作家の村松智美さんです。川田消防新書から著書デレツ食道楽が出版されています。本のメインディッシュはもちろん食なんですけど、まあ、本を通して村松さんの、まあ、少年時代の姿ですとか交友関係とか、まあ、その他の道楽ぶりというか、いろんな趣味もただ垣間見ることができるんですけど、少年時代の食とか味に関する思い出も登場するんですが、少年時代の文学の思い出っていうのは、
これがね、僕はあの、うん、じいさんがね、祖父が、それこそ作家なんですよ、文士なんですよ。それで文士のうちに生まれてるっていうことがあるせいかね、そのあるからその文学的な環境にいるっていう人もいるんですよね。
うん、
だけどなんかね、そっちに馴染まないっていうのかな。
逆に、
だから少年時代に文学って言って思い出に残ってるもんって言ったら、小学校4年の時に中山先生っていう先生がいてね、
うん、
その人なんか後で聞いたら劇団に入ってるような人だったんですね、
うんうんうん、
でいずれその先生辞めてその役者になりたいと思ったらしいんです。でその先生がね、体育の時間が休みになる、あの雨が降ると朗読してくれるんですよ。普通自習をしたりなんかするんだけど、うんうんうん、その朗読をしてくれる、その朗読があのアレキサンドル・デュマの岩窟王だったんですね。
お
で、これがね、 多分今聞いても、その要するに国語の先生とかそういう人があの朗読するようなレベルじゃないわけじゃないですか。そのセリフのとこになったりするとその思い入れをしてね、本当にあの役者 の, あの朗読するあの頑屈そうだったと思うんですね。これにもう惹かれちゃって、あれからなんかこう文学っていうふうにはならないんですけど、ああいう書かれたフィクションに対する興味がすごく出てきました、
ね、中山先生の学術を、
ああいう戦後にその本来はね、あの教職なんかにつくんじゃないけども、うん、あのとりあえず教師の免除があって、あるいは試験受けてそういう免許を取って、うん、でちょっと先生で食いつないでて、やがて自分の理想である画家とか絵描き、あのその役者になるっていう、そういうような時代なんですよね、終戦後なんでね、だからそういう時の特典だと思うんですよ。
ああ、なるほど。今なかなかね、そう。
今そんな人は先生にもなれないし、もっとね、世知辛い受験の世界になっちゃってるけど、その先生にとってもあまりその思わしくないようなあの就職の顛末だったようなこととかが、僕なんかにすごい豊かな経験をね与えてくれるっていう。
そうですね。
なんか原点っていうとちょっとそういうふうに思います。で、音楽だと、中学の1年ぐらいに流行ったというか、それまでクラシックばっかりね、あの蓄音機のあるうちっていうのも珍しかったんですよ。だレコードを聴きに友達のうち行くとかやってたんだけど、それもみんなあれだったんですね、クラシックだったんですね。でシュトラウスのワルツとかそんなのを聴いたりしてた時に、あのエルビス・プレスリーがね、あのハートブレイクホテルっていうのをヒットさせちゃって、
はい、
それがそのラジオから S バンアワーとかね、ああいうヒットパレードとかってこういうのから聞こえてくるわけですよ、そうしたら本当になんかね、この辺がこう痺れるような感じになって、刺激受けちゃって、
はい、
ほんでクラシックがすっ飛んじゃってだプレスリーのおかげでそこからも全然オーソドックスな音楽に手がかからないっていうか、
そうですか。時にそうですね、村松少年14、15歳
ですかね
ぐらいですかね、そうですか、プレスリーの登場で、
はい、プレスリーで、まあ、要するに大人の人なんかから言えばアメリカでも放映が禁止されたっていうくらいだから、まあ、一種いかがわしい音楽なわけでしょでこれ聴いてるっていうふうになかなかこう言えないわけですよね。学校で聴いてても そんなことを話できないわけ。だからそういうものと中学のやっぱり1年か2年の間ぐらいに見たプロレスですか、電気屋さんでね、テレビというものはこういうもんですというふうに啓蒙するために自分の家へ上げてね、いや、近所の人が集まってきて、はいはい、テレビというものを見るんですよね。そういう時に、シャープ兄弟と力道山の試合見ちゃったんです。
ははは、
テレビというものも一種 のモンスターだと思うんです。それからプロレスっていうのもね、モンスターなんですね。だから2つのモンスターに、まあ大体ほぼね、プロレスリーなんかの頃と同時期に、あって、それがまだ世の中から言えばイレギュラーなもんなんですよね。
あ、まあちょっとアウトローな感じ。
だから文学から離れていく一方です
そうか。じゃあ、村松少年の、特に少年時代の中にこう、占められてるものとしては、文学はかなり、パーセンテージ的には低い。
低いか、皆無に近いです、
ね。で、じゃあ、プロレスと、
はい、
プレスリーで、
そう言ってみればそうですよね。
そうですか。
ずっとなんかこう、何なんですかね。ああいうこうなんかこう、ちょっと世の中に胸を張って言えないような。
本流ではないとか
ね。ものですね。まあ、当時の気分としてはね。
なるほどね。そうですか。で、まあその後、編集者時代の交友関係なんかこの中に書かれてますが、その編集者時代の、まあいろんな作家の方とのお付き合いもありまして、この時代を振り返って思うことはどんなことですかね。
これはね、僕はだからそういう意味で言うと、文学の詩とかね、はい、そのなんか学ぶとかっていうことがなかったわけですね。で、文芸部にも入らなかったと。で、就職するために出版社入ったようなもんなんですよ。文芸のなんかの志があって、中高の入ったでもないんですよね。
まあ、就職として。
就職として入った、はい。で、まあ最初はあれだったけど、やがて文芸雑誌の編集者になったときに、その、じいさんの職業と同じ作家の人の担当する文芸雑誌の編集者になるわけですね。で、ここの時にね、いろいろ担当した人たちが、自分にとっての、なんだろう、 先生とか師匠みたいな本になるのかなと思うんですよね。それも編集者が、執筆者と関わる関わり方ってちょっと奥さん以上かもしれないんですよ。その基本的にものすごい自分の軸としてやってることと直に関わって、はい、それでその、まあ、一種のせめぎ合いですよね。その取る側と渡す側、それで書く側と鑑定する側ですよね、はい、だから年は若くてもそういう立場では同じなんですよ、ね、でそういう意味でその例えば、野坂さんとか、色川武大さんとか田中小宮さんとか、これもちょっとプレスリーラインだけど、
ね、なんとなくね。匂いとしてはそうですね。
唐十郎さんとか。だから、そういう人たちとのこの付き合いがずっとこう出てくるわけですけど、うん、そういうちょっとこう、無頼的な、うん、世界の人をやりすぎると思うと、永井達夫さんとか、うん、尾崎和夫さんとかっていう人も、うん、船橋誠一さんとかもやらなきゃいけないと、うん。そうやっていくと、その自分の好みではなくて仕事としてね、まあ、関わっていくわけですよ。その時にやっぱりね、今とりあえずこの作家として、うん、名を成している人の持っているなんていうか意外性といいますかね、
うん、
その奥深さっていうのか思いもかけない要素とかね、うん、いうのっていうのがすごくこう各自にあるんですよ。それでそれをこう仕事を通じて、その就職を中央コロンというところにしたために、うん、そういう体験ができたわけです、
ね、なるほど。ある意味思いがけず
思いがけずですよね、うんうん、でその仕事っていうことで言えば原稿を取ることなんですけど、うん、でもその間近にいるために作家が観察できるわけですね、
うん、
その時間がねなんかいろいろたまりたまって今の僕が物を書くようになってる根拠っていうかベースになってる。だけどある時期までは結構その特に好きで担当した人のような人たちのこのなんていうんですかね作風とかね言い回しとかね、
うんうんうん、
表現とかそういうのがねチラチラ自分の中に文章の中に出てきたりするんですよ。
それは気づかないうちに
書いてるときは気がつかないでしょ、うん、自分のこう快感をこう覚えるような書き方してるつもりだったんだけど、うん、その真似してるかもしれない。その作家の相手のが快感を持って書いてることを自分がまた快感として受け取ってそれを自分がなぞってるかもしれないって思えるねような部分がだいたいそうですね。吉行淳之介さん、野坂さんね、秋行さん、唐十郎さんで、もう一人後藤明生さんっていう人がいるんですけど、なんか伊丹十三さんね、
はい、
この辺がね、なんだかチラチラチラチラね、こう出てくるわけですよ。で、これを気がついた時の冷や汗っていうのもあるし、だからそれを消しちゃうとね、ま、全部消しちゃうと、
うん、
自分でないようになっちゃったり。
まあ、よりどころがね、はい、ないというような感じになっちゃう。
これ今ね、ちょっと、未だにちょっと苦労してるところ。
なるほどね、う
ん。全部消しちゃってもあれなんだけど、うん、その全部が薄く残ってってもあれだなと思って。
うん、
ねえ。そろそろね、うん、そういうこと自分が担当した作家の影響から多少はこう外れていってもいい年齢だなと思うしね。
うーん、なるほどね、うん、まあでもやっぱりそれはそのまあ第一読者というか一番最初に目にするような立場だったからという部分は多分ありますよね。
そうなんですよ、うん、世界で最初に、うん、手にする、読者ですよね、
はい、
だから開口健さんが昔僕に何かで感想文を送ったら、
うん、
礼状のハガキくれてね、物を書くという作業は無人島でね空き瓶に手紙を詰めてね沖へ流すような作業だと、
うん、
そしてほとんどの空き瓶は水平線の彼方へ消えていきます、
うん、
であなたのくれた手紙は水平線に現れたほかげですっていう書いてあるんです、
はいはい、
で、あまりにも大げさなことを言うと思いでしょうが、うん、日頃ねあまりにも寂しい時間を過ごしておりますのでって書いてあったんですね。それはその時は僕は編集者だったわけでしょ、
うん、
であそういう気持ちで作家は書いてんだと、空き瓶がもう向こうに消えていくこと、この孤独に耐えなければ要するに作家なんかやってられないっていうことでしょ、
うんうんうん、
で今自分が作家になってると本当空き瓶はね水平線の彼方へ消えていくからね
そうですか、う
ん、だからやっぱりそのほとんどが消えていくって場合にその救いは第一のその読者である編集者がね、うん、世界で一人だけでもね これはここはなんとかだってこう、うんうん、悪いとこでもいいので、うん、こうちゃんとした受け取り方をしてくれれば、うんうん、それでなんかね気が済むみたいなとこあるんですよ。
はあ、そうか。そのほかげがじゃあ蜃気楼でも別にいいわけですね。
いいんですよ、いいんですよ、
見えればいいんですよ、
う
ん、
そうそうそう、ほかげがこうし励みを沈めちゃってもいいんですよだけどほかげは現れてほしいわけ。
ああ、なるほどね、うん、そう
です。だからそれのほかげの役を、うん、まあ結果としてやってたっていうことでしょ、はあ、何人かのね、うん、人の。だからそれは非常に貴重な体験になってるんじゃないですかね、うん
う
ん
う
ん、
まあでもその第一読者として、その読者としてああいいなというのはやっぱりどうしても自分の中にこう浸透して、
浸透して、
ね、それが自分のものに、
うんうん、そうです、
醸成されて、
うん、人は気がつくってないかもしれないんですよ。そんなこと言わない方がいいのかもしれない。だけどね、自分ではどうもその5人ぐらいがね、チラチラチラチラしてる
んだと。なるほどなるほど、はい。その辺がこういろんな隠し味とかになって、
そうなん
こう噛み締めてる。先ほどのこんにゃくの話じゃないですけど、あれこれってみたいな話。
銘柄言わなくて化学調味料ぐらいにしとけばよかった、ね。
そうか。そのものはそれぞれかなり高級食材ですもんね。
そうです
そうですよ、ね。そうですよね。あの村松さんといえばまあ。やっぱりどうしても外せないもののうちの一つで酒がありますが、最近というかお気に入りどんな酒の飲み方が最近は特にありますか。
あのね、いやこれお気に入りって僕店でもいいしうちでもいいんですけど、日本酒になってきましたね。なんか
かつては違った
。いやウイスキーばっかり飲んでた頃もあるし、うん、ビールをやたら飲んでた頃、それからワインにちょっとね引っ掛けた。で ワインはちょっと自分のキャラクターに合わないなとは思ったけど、うん、でも最近なんかこうある変な日本酒のあのバカ高いような感じのブームが終わって、うんうんうん、でそれぞれの地方でこう ちゃんと作ってる人の酒がつて、これもつてなんだけど、つてを頼れば手に入るような時代になったんですね、
うんうんうん、
それでそこから取り寄せてね、うん、清水とねに一軒これ酒屋さんがあるんですね、うん、富士宮に一軒あるんですよ。これ偶然あの静岡なんですけど、東京にもそういうようなスケールの店、はいはい、もちろんもっと大きい店があるんですけど、その2軒に交互に連絡して、
うんうん、
2本ずつぐらいかな送ってもらうんですね、一升瓶をね。
ほうほう、
それをまありっちゃん漬けその他で飲む。それからあのそのやっぱりりっちゃんが作る、冬になって作るどぶろく、これもねこう秋になってくるとそろそろ冬のどぶろくが懐かしいなと思うくらいで、まあ濁り酒なんだけど、そのどぶろくとたくあんっていうのをね、うん、相方っていうのすごいね。
どぶろくとたくあんですか、
うん、たくあんってのはこのために生まれたんじゃないの、うん、と思うくらいね、どぶろくを飲んでたくあんつまみにしたらもう贅沢ですよ。
え、たくあんそのいぶりがっこみたいな、
いぶりがっこじゃなくていいです。
あ、普通に、あの黄色いやつ、
もう、うん、
黄色いというか、まあ、
あんまり甘すぎないやつで、田舎漬けみたいなのが一番いいんだけど、
うん、
それをかじりながらね、
たくあんとどぶろく、うん、そんなに相性いいですか。
いや、いや、あの、
知らなかったです。
いいところの騒ぎじゃない。
いいところの騒ぎじゃない。うん、そのためのものだ、ぐらいの。はい、へぇ、そうですか。
だから、ああいう時に、こう日本料理の流れの中で、うん、じゃあまず、濁り酒から行きますかなんて言って、すごいエレガントな料理をね、こうやってやってるの、バカじゃないかと思うんですよ。いや、たくあんでしょっていうね。
全然違うでしょと。その、お相手が、うん、お相手違いますね。はあ、そうですか。
だから日本、だから濁り酒にしても、まあ日本酒ですよね。日本酒がなんとなく、合うような年齢にもなったのか、だからその食材っていうか、まあ、目の当たりにあるようなものが日本酒に合うようなものなのかもしれないしね、
うんうん、それこそたくあんとかっていう話です。
漬物なんていうのをそのかみさんがねそのぬか漬けをやってるゆえに、うん、なんかこうつまみなんていうのは別になかったらそれ深漬けでも何でもいいんですよね。
ほー、そうか、うん、日本酒、
うん、それをガブガブ、大体ガブガブとかっていうんじゃなくてね、3合ぐらいかな、大体、
うん、それをじゃあクイクイッといただきながら、うん、ちょっと漬物をかじって、
そ
うですね、
でからあの干物食ったりねなんかしてるうちに本来のその食事のメインとかあんなものどっか行っちゃうもんね。宴会みたいなもんですよね。
それでまああらかたはもう終了ぐらいの、
そうそうそう
話になるわけです。そうですか。 まあ、酒との付き合いも本当に長いかと思いますけど、酒から学んだことって何かありますか？
偶然っていうものに出会わせてくれるもんなんですよ、酒っていうのは。
要
するに例えばさ、朝起きて3時と5時と6時に約束があったとします、
うんうん、
で3時お茶、5時お茶、6時お茶ってこうなるとね、
うんうん、
そうすると何時に帰ってくるってのその通りになるんですね、
うんうんうん、
ところがその3時の場合に お酒を飲んだんです、
はい、
そうするとちょっと感想なんか言い合ってるうちに、いや実はね、すごく美味しいお酒置いてある店があるんだけどって、うん、そこで今ね別のやつと待ち合わせてんだけど、
うん、
ちょっと付き合いませんかなんかって、でそれ行くでしょ、
うん、
そうするとその日思いもかけなかった人に会うわけですね。
あ、
そうするとその人がいやここがお好きだったらみたいなことでやっていくうちにその結局その人のまあ食の世界もそうだし、そうやって食に付き合うってことはその人の頭の中で考えてることなんかにも興味を持つわけですね。そういうふうにね、僕一生の間にね、お酒を飲む人と飲まない人の違いは偶然というもんに会う回数の差だと思う。それが偶然に出会うことがね、
うん、
めんどくさい人だっているわけですよ。
まあ、
偶然ってのは嫌なんだよってね。だけど、うん、偶然っていう人間がね、なんかこうこの国は好きでここへ旅をするなんていうことをずっとやってて、
うんうん、
ま、自分の世界はそれでこなしてるつもりでいても全く違う仕事で思いもかけないとこ行ったら、こここそ俺に合う国だとか思うこといっぱいあるんですよね、
うんうんうん、
だからその偶然っていうのは仕事も与えてくれるし、その酒場っていうものがすごくね、で酒を媒介とした対人関係っていうのがすごく与えてくれるんですよ。これはすごい酒 の与える贅沢だと思って
る。なるほど、その人としての可能性を広げるツールというか、
ね、自分で知ってる自分なんて本当ちっぽけなものなんですよね、
うんうんうん、じゃあそこに酒もしくは酒場があることによって、うん、その可能性がぐわっと
広がりますよね。
あ、なるほどね。
で 50% ぐらいのいい女が 100% ぐらいに見えるし、これ お茶を置いてもならないですからね。
ならないですね。
酒を置くとね、で嫌いなやつも 100% 嫌いになるけどね。だから喧嘩が起こったりするんだけど、
うん、
これ振幅も激しくなってくる。それもその朝起きた時に考えられない、
うん、
偶然ではあるんですよね。
Let's get knowledge with fun.
ここまで当たり前のように使ってきたんですけど、改めて道楽って何なんですかね。
道を楽しむね。道に落ちるとも書けますもんね。
ああ、それで道楽。あ、なるほど。
あいつは道楽者だっていうのは、
あ、
道に落ちる方でしょ。
ああ、そうですね。
道を楽しむっていうのはどっかでその落ちるとこへつながってる、
あ、まあ、
バイパスみたいな感じしますよね。
まあ、表裏一体なところがありますね。
はい、だから食通というのは、まあ、表の、まあ、道だとすると、
うんうんうんうん、
なんか食堂、道楽の方へ行くと、
うん、
その落ちる方の道に行きかねない。
ダークサイドに行く可能性があるんで。
そういう、こう、なんていうかな、センスをはらんだ領域じゃないですかね。
うん、なるほど。
道楽って。
あ、
うん、ともそれは身を滅ぼすみたいなね、
うんうん、
気配をちょっと持ってるような。う
ん
う
ん、その辺の、じゃあ、その空気感というか、肌合いが村松さん的にも合ってる感じ。
合いますね。
うん、
で、僕はあんまりその、すごい、驚天動地のなんとかとかね、ものすごい、こう、衝撃的な刺激とかっていうよりも、その、そういうね、なんか、かすかなね、なんかそういう危険とかね、怪しいとかね、いう気配が好きなんですよ。
なるほど。
うん、
その気配の、ちょっと怪しい顔に。
う
ん、
そう、
うんうんうん。
そこがなんかこう、スパイスみたいになってるような気がする。ま
あ、
人間にも。
それはプレスリーあったり、ね、プロレスであったりという。
そういうものも大体そうですね。
うん、ということは、村松智美のその少年時代からの人生というのも、やっぱりその辺の、こう、ちょっと香りがする。
なんかこう世間一般の人が大勢の人がいいと言ってることとちょっと違うところに、コンパスの軸が指してあるかなとは思うんですよ。でそれ原点をね辿っていくと変なね、僕はそのカレーライスを食わないでばあさんのものを食ってたっていうところに、ここで話すと長くなっちゃうからね、そういう生活をするという事情があったわけですよね、家庭の。その家庭の事情が変則的なわけですよ、世間から言うと。その世間から言うと変則的なことを、あんまり嫌だとも思わないで、その変則的っていうのは割と特権的で、小さい頃からばあさんが念仏やってるのを聞いてるとか、
うんうん、
大人のね、人たちに混じって、自分がその大人の話を聞いてるとかって、この環境は特殊ではあるし、食べ物については隣のカレーライスが羨ましいですよ。
うんうん、
隣の家庭が羨ましいかっていうと、ああいう一家団らんっていうのは別に 求めるっていう感覚なくて、うんうん、なんかこの変則的なとこで仏壇があるとこでばあさんの横でばあさんがなんか誰かと喋ってる大人の話をこう脇でこう聞いてるというね、
うんうんうん、
そこがまあ原点になってるわけです。
あ、なるほど。
だからその時々そのお母さんに作ってもらった料理食べたことあるなんてあの料理人の人があの子供に聞いたりしてるとね、もしその子が お母さんがいない子だったらどうするのかなとか、うんうん、ものすごくそういうこうなんか行き渡らなさを感じますよね。
あ、
だから変則的なとこにいるからそういうことに敏感になってきてね、
うんうんうん、
なんとなく全員五体満足だと思って喋ってる人とかね、全員一家団らんがあったと思って喋ってる人なんか聞いてると、うん、なんかこう向かってくるようなところに刺してあるわけ。だからその反対にそういう世の中の筋道から外れてるけども、うん、どっかいいとこがあるっていうなやつが裏町とか、うん、あのいろんなところにいるわけじゃないですか。そういうのを見つけるとやっぱりだからさっきの危ない気配みたいなものでいいなと思うわけですね。
なるほど。
でその原点はやっぱりそう小さい頃の育ち方にあるんじゃないですかね。
なるほどなるほど、うん、まあ自分がそのいわゆる、まあ、マイノリティであるというような部分、うん、まあでもそれを楽しんじゃってるという、
そうですね、
そういう、まあ、肌合いというか、はい、いうとこですね。そうか。でもそうするとその村松さんの人生そのものが道楽に彩られてるというような、
割とそうですね。そう、道楽だったと思いますよ。あの、基本的にはじいさんが、祖父が敷いた道楽のレールの上を歩かされてっていう。道楽の挙句とも言えるんですけど、そういうことで生まれた家庭の事情の上をね、こう歩いて行ってるわけだから。その上その文芸雑誌の編集者なんかになっちゃったりするから、うん、結局虚と実とかね、うん、その現実と虚構とかそんなね境目とかそんなものが溶けちゃうんですよね。
そんなオールオアナッシングではない、うんうん、もっとこうグレーゾーンがいっぱいある、
いっぱいあって、うん、なおかつ僕は挙句の果てに物書きになっちゃったわけでしょ、
うんうん
う
ん、
そうすると物書きというのはどういうあれかっていうとね、極端に言うと夢こう眠ってても仕事なんですよね。こう夢見たこともよくこうのあの書いとくとかいう人がいるっていうけど、こうじゃあこれは仕事じゃないってことがないわけですよ。
あ、はあ、仕事でもあるし、はい、仕事でもないしっていう部分がもういっぱい、
もうそればっかりですよね、
根底に一体となって、
うん、だから料理関係の本を書いてる人だとしたら料理のこと以外は、うん、仕事じゃないって言えるかもしれないけど、うん、小説家でしょ、で、うん、ミステリー作家でもないわけですね、
うんうん、
時代小説作家でもないと、冒険作家でもないと、何々作家でもないって、作家ってものっていうことは、何でもネタにするっていうことでしょ。そうすると、その、自分であれ、他人であれ、風景であれね、夢であれ、自分が病気した時のことであったり、宅配便の人が来たりしても、うんうん、全部こう、くるみ込めるといえばくるみ込めるわけです、
うんうんうん。
それを見過ごすか、見過ぎてしまうかとか、いろいろなことあったとしても、だ仕事と仕事じゃないオフとオンの境界線がね、
うん、
あのないですね。
ということはもう道楽と仕事の境目も当然ない、
うん、そうですね。だから道楽と仕事の境目が一番ないですね。うん、食事と仕事の境目がギリギリあったとしても、
まあ、食べ始める時が、
はい、それが食道楽ってなった途端にもう格好だとあのダブってきますよね。
そうですね、まあ、それ仕事にもなりうるという。
そうですね、うん、だから退屈っていうのがあんまりないですね、うん。
あ、
だから昔で言えば駅なんかで1時間ぐらい待たされるとかね、まあ、特に空港なんかでね、うん、人を待っててね、人が来ないって時にその空港のいる人たちをこう見て、この人は一体どこから来てどこへ行くんだろうかとかね、うん、家族がとかって考えてるとね、飽きないよ、ね。うん、外国の空港なんかでもそうですね。
じゃあそういう、まあ、生きることそのものが、まあ、道楽として楽しんでるみたいな部分が、はい、あるという感じですかね。
そうでしょうね。だからなんか、その、全くあまりにもかけ離れた、その、ばあさんの時間とね、うん、それからその、子供としての時間とっていうのは、絶対会いっこない二人暮らしをしてるわけですよ。そうすると、絶対会わない時間のコラボレーションみたいなことを慣れちゃってるわけですね。そうすると それ以上に合わない世界っていうのはこうやって街歩いてても人と付き合ってもあまりないわけです。よりはこうなんかつけられるっていうのかな。
うーん、そうか、原体験としてもう全く違う世界が同居してる状況だった
わけですね。お互いにばあさんが知ってるあの百人一首なんかをね、ものすごく難しく教わっちゃったりなんかするし、うん、 ばあさんの、毎朝ね、朝晩ですね、般若心経なんかね、小学校5年ぐらいで覚えちゃったりなんかするっていう。なんで覚えるかっていうと、それが終わらないと、ご飯にしてもらえない。だから、ギャーテーってのが来ると、もうそろそろ終わりの頃だとかね。そういうのを覚えちゃったりする。だから、そうやって、そこを抵抗したり、なんか壁を設けたり、自分の時間を欲しかったりっていうんじゃなくて、なんかそれごとこう、
引き受けて、
生きてきたような時間があるんですよね。
なるほど。
で、そのシステム自体を変えてほしいとも思わないし、変則的だけど面白いと思ったりなんか。
それをあるがままに受け入れてという。
そうですね。で、そこからね、外れてくる問題っていうか、気持ちの中で、例えば本当の意味の、まあ、気遣いってのはするんですよ。僕なんかもだけど、本当の意味の優しさとかね、人に対する感謝とかっていうのは、やっぱり自分の生まれ育ったところの原点に、なんかそういうものがあった人じゃないとね、あるってことは大事だと思うんですよね。で、僕はそういうふうなことを面白がってる、それこそ道楽の領域の中で生きてきてるから、なんかね、本当の意味で人に対する優しさを持ったり、本当の意味でのこのなんていうか感謝をしたりっていうことが欠けてるかもしれないなって、そういうネジがちょっと外れてるかもしれないなっていう思うわけですよ。そうすると今度はこのネジが外れてるかもしれないなと思ってる自分がまた小説のテーマになっちゃう。
じゃあどっかこう俯瞰してなんか自分を観察してるというような感覚
が、その俯瞰して自分を見てる自分をまた、鏡の、ね、中になると、だからキリがないわけです
ね。なるほどね、そうか、そこに没頭して周りが見えなくなっちゃうということではなく、やっぱりどっかでこう引いて見てる自分があったりという部分があるわけですね。
だから体現なくこう鏡の中をこうね見てるような自意識みたいな感じ、ね、
まあでもそれが逆に言えば道楽をこうずっと生業というのはちょっと違うのかもしれないですけど、こうやってきてる道楽を携えて生きてきた、そのなんかコツみたいな感じになってくる、
ね、これをゼロから掴もうとすると大変なことだと思うんですけど、だけどなんか基本からあったもんだから、その逆に言えば物書きにでもならなかったらどうなっちゃったんだろうという、つまり人の上に立つ仕事とかね、僕は19年ぐらい中央公論というところに勤めてましたけど、19年間平だったんですよ。これ奇跡の記録だって言われてるんですよね。19年いて課長とか係長とか一応なるでしょう普通っていうね。それ19年いて平っていうのは、これ物書きになってみるとね、スペードの札を全部集めちゃったみたいな、贅沢な記録になるわけです
ね。そうですね。
だけど、物書きにならなかったらどうなったのって思うと、やっぱりその人の上に立ったりなんかする、この世の中の秩序のど真ん中のことっていうのを外して生きちゃってるわけですね。そういう人間像みたいな。
なるほど。でも、ある意味それは物書き大正解ですね。も
うだからそれ、大正解っていうか、もうこれがなかったらね、携帯は持ってない、パソコンやらないでしょ、運転できないでしょ、どうすんですかっていう。このうちこんなペンダコなんかでね、そのうちってもうそろそろないですね。ペンダコなんて珍しがられますからね。だからちょっと危なくなってはきてるんですよね。
そうですか。そんなでも道楽三昧できた村松さん、今一番楽しんでらっしゃるってことは何なんですかね。
いや、これがだから普通の人は仕事以外にゴルフがとか、今ゴルフって言うんでしょ、それは同じになってるわけじゃないですか。それで今ちょっとね、凝ってるのって変なんだけど、小説っていうものをね、書いてみようかなっていうね。
ちょっと
これはすごい不思議なんですよ。
ちょっと待ってください。小説っていうものを書いてみよう。
はい。で、僕はね、小説、まあ作家小説家になってるんですけどね、僕の作品っていうのは、例えばね、古道具屋のね、女房がね、いつかフラッとやってきて、何年か居ついて、またフラッと家出しちゃったと。で、その帰ってくるかどうかっていうのを待ってる男の気持ちの中みたいな、そういう感じなんですね。で、長いもの書いてもなんとなくそういうことなんです。その女が本当に一体どこから来たのか、ね、それ、いなくなった時はどこ行ってたのか、 それは作者は知ってなきゃいけないのに、作者も知らないで、まあ、どこ行ったのかなとか、まあ、ヤクザの親のとこ行ったのか、それともすごい両家のね、あれなのかとか、外国行ったのかって、そういういろんな幅があるんですよね、なんていうな考え方で、それを謎というふうな感じで、来てるわけですよ。でもね、小説っていうのはもうちょっとね、登場人物に責任を持たないといけないっていうふうに考え始めて、今頃になって。でそれでその自分の頭の中で今はこう出来心で一筆書きで書いてるような感じなんですよ、うん、あの短編である長編である、うん、あの頭の中で構築しておいたものを文字化するそういう構成を立てて書くなんていうのしたことないんですね、
うんうん、もうその時のインスピレーションでガーッと書いていく、
そうです
ね、
うん、そうすると筋が見えてきてっていう風になってるわけですでもそうじゃない苦手なそのいわゆるオーソドックスな小説っていうものを、うん、書く人がやってたね、うん、ちゃんとしたその人物がいて構成があって筋があって、うん、
組み立てていく、ね、
そういうものに今新鮮さを感じ始めてるっていうかちょっとそろそろね一つぐらい取り組んでみようかなと思い始めてる、
直木賞作家が今小説を書き始めようかというところなわけですね。そうですか。じゃあまあ直近では多分それが一番チャレンジングなことを。
そうですね。それは遊びとも言えるんですよね、
まあ、ああなるほど、やっぱりそこも表裏一体なわけですよ、ね、はい、なるほどなるほど。食の話にちょっと戻るんですけど、はい、最後の晩餐、さあ来ました。
これね、はい、僕いつもそのことを質問ね、いろんなところでそういうことを書いてあったりするんだけど、それはあのたった一人の食事のことなのかね。
ああ、シチュエーションがやっぱ大事ですね、
うん、
これね。
あのそれからあの、うん、僕がそのもう明日がなくなるような病気しててですよ、
うん、
それで明日っていうのはないという状態なのか、
うん、
こういうことを設定されないと、
なるほどなるほど、
割と答えにくいことなんですよね。でその季節はいつなのかっていう。
あ、そうか。確かにでも先ほど来の話からお伺いしてればそれはやっぱり野暮なというか、それはあまりに唐突な質問ですね。
誰と食いたいのかっていうことの方が、あれかもしれないけど、その誰とは神さんにしたくないんですよ。
え、したくないですか。
そこが問題なんですよ。
いいんですか、
そ
んなこと言って。いやいやいや、大丈夫ですか。
神さん以外の人の名前を言わなければいいんだけど、神さんとだとなんかちょっと収まっちゃうなとか思ってね。
お、
そういう場合にね、
うん、え、収まっちゃうっていうのは
普通になっちゃうなっ
そうなんですか、
う
ん、
ここでこう
普通になっちゃう
なってどうすんだ。
ああ、なるほどなるほど。やっぱりそこはドラスティックに行きたいっていう感じなわけですね。
今のね、こうちょっとまあこれを食べた回数が少ないからその部分ですごい憧れてるのかもしれないし、からドイツなんか行って僕ジャガイモのあれが出てきてうんざりだって人いるけど、うん、基本的にジャガイモがすごく好きらしいんですね。
ほうほうほう。
それとこう合体したような感じでビシソワーズってのあるでしょ。
ああ
、レ
ース
の、あれをね、はい、僕初めて食べた時の感動っていうのがあって、
うんうん、
でその食べるたびにね、うわやっぱりこのビシソワーズっていいよなと思って、あの冷たさもそうだし、スーッとこう喉を降りていくその嫌いでないジャガイモのこのテイストがあるわけ、ね、
うんうん、
だからこれそもそも好きなものがそうだし、その感触 の冷たさの快感もあるしね、これでポンとこう消えてもいいかなっていう感じはある。
あ、なるほどね、うん、そうか。
何々のレストランでじゃないんですよ、
うんうんうん、まあ、別にどこでもそれは、うん、それがとりあえず会ってくれればという部分のものという感じなんですね、うんうん、
だけどそれもその真冬っていうわけにいかないもんね
そうですね、うん、それは鎌倉の中で食べろっていう感じで、ちょっとそれはねどうかなって感じですけど、ね、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、これまでの一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。先ほど来、
さっきは僕4年2組の先生のこと言いましたけど、はい、今度は5年2組の先生でね、
はい、
その4年2組 の中山先生っていうのはすごい人気のあった先生だった、うん、その後に来た先生なのに、うん、もっとこのね5年生 の気持ちを掴んじゃった先生がいて、その先生はね、要するにその僕たちの小学校の頃は生活のこのなんていうかこうレベルで成績が決まってたのとかあるんですよ。つまり貧乏人の子は親に面倒見てもらえないから勉強ができなくて、体も小さくて美味しいものも食べてないからっていう、なんか喧嘩でも運動会でも勉強でもこう上に来るのが恵まれた家庭の子が多かった、
うんうん、
でそうじゃない人が家の子がこう貧しい、ちょっと下に来てた、でそれをガチャガチャにしようと思ったと思うんですよ。
あ、そう、5年に来る先生が、
はい、それでね、クラスでヤギを飼うっていうことを
ヤギ。
ヤギ。そうしたら、その、ヤギの飼育をすることにすると、うん、その農家の子がこう主役になるわけですね。
ああ、そうですね。
それで、その農家の子の、言うことをみんなが聞いて、うん、ヤギの面倒を見ていくことに、すごいこう楽しさを覚えていくわけですよ。それから、この大工仕事みたいな、ものすごく大げさなね、本棚をこう作るっていうことをやって、でそうすると、その木工が得意な子が主役になるわけですね。それで、郵便貯金みたいなことをやると、今度は商家の子供なんかがなんかっていうね、要するにね、人間どっかで一度ね、小さい頃に、小学生の頃に主役をね、なんかでこう自分はこれが主役なんだと、で全部がその金持ちと金持ちじゃないことで決まっちゃってるっていうことをひっくり返そうとしたと思うんですよ。だからその先生のそういう試みっていうのはね、やっぱすごいと思う、だから未だに僕は先生って そういうこの僕らが考えてもいない勉強教えてくれるとかそういうことだけじゃないようなことで言って、先生っていうのは思い浮かばないんですけど、その5年2組の与田先生っていう先生なんですけど、
はい、
その先生は先生だったなと思いますよね。例えば足の悪い子を毎日誘って学校へ来たという子を期末に表彰したりね、なんかこうなんかその子の一番いいところを見つけて主役にさせてやるってい
う、
これはだから結局戦後の中で貧富の差がなんかこう作り上げてたものを、ああいう小さいクラスの中でひっくり返したっていうね、快挙だと思うんですよね。
なるほどね。その人間は一様では当然ありえないんだといういろんな価値観があって、
ところがそれが大体その勉強と運動に二分化されてね、親の敷いたレールみたいなとこからこう外れていけないじゃないですか。それをあらかじめ植え付けたっていうのかな、その後またそれ受験勉強にその5年2組の子供たちも行くんでしょうけど、でも一回そうやって植え付けてくれたっていうね、ことにおいてすごいなと思う。僕なんか別にその先生のやり方のために下から上に上がったとかっていう暮らしぶりでもないし立場でもなかったけど、その感じは覚えてるわけですよ。昨日までもううつろな目してた子がキラキラ目を光らせてね、でみんなを指導してるっていう、これが先生だなと。
はい、わかりました。ラジオ版学問の末、本日は作家の村松智美さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうも。
ラジオ版学問の末。スペシャルエディション。ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、作家の村松智美さんをお迎えしてお送りしました。いや、村松智美さん、作風からも非常に粋なお方だと思ってましたが、実際にお会いして、いや、かっこいいですね。ちょっとアウトローな危険な香りを残しつつ、いや、本当にいい年の取り方、いい人生の送り方をされている、そんな大先輩とお見受けいたしました。番組のホームページwww.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。